皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 To Me 声の広報、令和7年2月号をお届けいたします。今月号の表紙は、石の森ふれあいセンターで開催された餅つきをしている幼稚園児くらいの可愛い女の子の写真が掲載されています。大人が使うキネより小さめのキネ、ピンクの三角巾とピンクのトレーナー、そしてキティちゃんのエプロンとバッチリ決めて、目の前の薄のお餅をめがけキネを下ろそうとしているところです。お餅のようにふっくらした口元は、おいしいお餅になれとにっこり笑顔のエッセンスを振りかけています。後ろにはお手伝いをしてくれているお姉さんが、次のお子さんのキネを持って準備 OK のようです。今では珍しい風景となっている餅つきですが、私たち昭和生まれはお正月前の暮れの一大行事でした。近所で集まり、みんなで餅つきをしている光景が思い出されます。子供たちは傍らで、餅になる前のつぶつぶがある餅、子供の頃はわからなかったのですが、その状態の餅を半殺しと呼ぶようです。その半殺しの餅を一口大の大きさで手に乗せてもらって食べるのが楽しみでした。そんなことを思い出させてくれた餅つきの一枚です。きっとほっぺが落ちるほど美味しいお餅ができたことでしょう。詳しくは今月のホットラインで紹介しています。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの市民の広場からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプター2でご案内いたします。1枚目、1表紙、2から7ページ特集、未来をつくるスマート農業、3、8から11ページ今月のお知らせ、環境事業所だより、4、12、13ページ今月のホットライン、次から2枚目になります。2枚目の1、14、15ページ市民の広場、2、16、17ページ健康、虫歯のない子、3、18から23ページ情報広場、内容は催し、募集、お知らせ、相談、寄付となっております。4、24ページ裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。特集、未来をつくるスマート農業。農業の担い手不足や少子高齢化を背景に、 AI やロボット、ICT を用いたスマート農業が注目を集めています。 GPS や AI を駆使したスマート機器、補助管理システムや農業用ドローンなどを導入している市内の農業者を紹介します。加速する農業の担い手不足、課題の解決策は。農業は現在将来的な担い手不足という課題を抱えています。農林水産省の農業構造動態調査などによると、個人農家や法人などの農業経営体の数は年々減少しています。また個人で農業を主な仕事にする基幹的農業従事者の数は、60歳以上の割合が約8割で、高齢化が進んでいる状況にあります。このままでは農業の担い手は2050年までに現在の約3分の1まで減少するとも見込まれており、将来的に少ない人手で今と同じ生産量を維持していくのは困難となります。未来を切り開くスマート農業の取り組み、この対策として全国で進められているのが、 AI やロボットなど最先端テクノロジーを取り入れたスマート農業です。市内でも農薬や肥料を散布するドローンや、自動走行が可能なトラクターなどの農業機械、 水田の水管理をスマートフォン一つでできるシステムなどが導入され活躍しています。また登米総合産業高校ではスマート農業の実践的な教育を進めているほか、市では市民向けのセミナーを開催し普及啓発に取り組んでいます。農業の効率化や品質向上を実現し、持続可能な農業の明るい未来を切り開くスマート農業の取り組みについて紹介します。青空の下、 GPS やAI を駆使したスマート機器を導入している自動操舵田植え機を運転して一人で田植え作業を行っている様子の写真が大きく2面にわたり掲載されています。新たな技術で広げる農業の可能性、豊里町株式会社 STF 代表取締役佐藤秀彦さん。資源循環により持続可能な農業を。株式会社 STF は2023年に設立した農業法人です。水稲のほか大豆、小麦、ジャガイモを主に栽培しており、経営耕作面積は約40ヘクタール。個人などの農作業委託業務も請け負っています。もともと稲作と畜産業を営む農家だった佐藤秀彦さん、畜産における稲わらの確保が課題だったことから、水稲請負を増やすとともに野菜の周年栽培にも着手。稲作と畜産で発生する稲わらや堆肥などを資源として活用する循環型農業を実践しています。先進技術の導入で収量や品質の向上へ。導入している先進的な技術の一つが圃場管理システム。管理田の位置情報を登録し、スマートフォンで水位などの確認や遠隔操作ができるシステムです。また自動操舵機能の田植え機やトラクター、米の中から異物などを高速で検出して取り除く色彩選別機などを取り入れています。周囲からは機器類を入れすぎだと言われることも、でも離農が進む中、どうしたら若い世代が農業に携わり継続していけるか考えたとき、スマート農業技術が一つの道となると思うと語る佐藤さん。機器の導入に加え、本年度はマイクロプラスチックカラーを出さない肥料を使った水稲の生育試験も実施。また土壌管理のために植えたひまわり畑は地域の名物になりつつあります。様々なことに挑戦する中で、佐藤さんは自宅件数の増加や天候に左右される作業など農業に苦労は絶えませんが、常に遊び心を忘れず進むことにしているんですと笑顔を見せます。米調整設備で収穫後の作業、乾燥から計量選別を一連処理をする大型設備の前で説明している佐藤さん。システム搭載機器による大豆破種、まっすぐ等間隔に撒くことができる作業を行っている写真。農作業の省力化、効率化で従業員の負担も低減、休憩する時間も増えます。除草剤散布も大好きなラジコンで楽しみながら行っています。このような農作業の様子を4枚の写真で分かりやすく紹介されています。佐藤農場と記された大型農機具の前で腕組みをしている佐藤秀彦さんの写真が掲載されています。
環境制御システム導入で生産力を向上。キュウリ農家中田町佐々木孝之さん。澄んだ環境が作り出す登米市のキュウリ。県内一のキュウリ出荷量を誇る本市は国の指定産地にもなっています。市内では多くの農家がキュウリを生産しており、佐々木孝之さんの両親も約50アールの畑を耕作しています。 佐々木さんは高校卒業後上京就職しましたが、28歳の時に U ターンして就農しました。栽培環境の一括制御で効率的に栽培管理。キュウリは乾燥や過湿に弱いため、気温調整や排水対策がとても重要となります。佐々木さんは栽培条件の改善と効率的で安定した農業経営を目指すため、2021年に農林水産省が推進する産地生産基盤パワーアップ事業を活用し、高度環境制御装置を導入しました。この装置は統合的に施設内の気温、湿度、日照時間などを測定して、暖房機、CO2 発生装置、換水装置などを制御し、最適な環境を設定することができます。佐々木さんは手動作業の場合はどうしても感覚や経験が頼りになりますが、数値化して目に見える形になったことで正確な管理が可能になりました。実際に収量や品質も向上していますと話します。農業を未来につなぐための挑戦は続く。現在市内でこの装置を導入しているのは2軒のみであることから、視察に訪れる人も多く、周りからの反応は大きいとのこと。コストなどを考えると個人農家での最新技術導入は大変ではありますが、支援制度が更新されていきますので、常に情報収集を怠らないことが重要だと思っていますと伝えます。農業全体の後継者不足問題はこれからもっと深刻化すると思う。法人化も視野に入れ、時代に合わせた形でいろいろなことに挑戦していきたいです。それと登米市の美味しいきゅうりをたくさん食べてください。佐々木さんの明るさは農業の未来を照らします。収穫作業をする佐々木さんと、きれいに箱詰めされたきゅうりの写真、そして施設規模はハウスと機械室を合わせて約 22R、 貯水タンクは60トン、雨水と井戸水を使用、肥料や薬剤の散布も自動調整、施設内の環境をシステムで管理、スマートフォンでの遠隔操作も可能と、設備の整った施設の写真と合わせて6枚掲載されています。豊かさを求めて新しい農福連携の形へ。南方町株式会社ワンズ椎茸ランド代表取締役渡辺慎さん。農業と障害者支援で創造する企業、就労継続支援 A 型事業所椎茸ランドは2010年創業。福祉と農業の融合をコンセプトに障害者雇用事業を展開しています。設立当初は10人ほどで椎茸を栽培していましたが、雇用人数の増加に伴い年間を通して作業できる方法を模索し、ネギ栽培を開始しました。現在経営規模は椎茸約1万7000斤床、長ネギ畑約240R、 従業員は利用者とスタッフ合わせて36人で経営しています。働く人の自信や生きがいを生み出す。障害の内容や程度は人によって様々。いろいろな人が得意な分野や強みを生かせるようなアシストをするのが私たちの役割です。と話す渡辺慎さん。椎茸生産部門を担当する豊間町の千葉健太さんは勤続10年。以前は理容店を経営していましたが、病気の後遺症で手に麻痺が残り、現在の仕事に転職しました。幅広い年代の人たちと一緒に働けるのは常に新鮮です。ここで作った椎茸の味は最高なので、ぜひ食べてみてくださいと笑顔で話す千葉さん。石越町の佐々木義行さんはハウスや畑の管理、防除などを担当。自分のペースで知識や経験を生かした仕事ができる、風通しの良い職場環境に感謝していますと話す佐々木さんは、スマート農業普及推進事業で導入した農業用ドローンの操縦もこなします。ドローン作業はとにかく時短できる、また 畑がぬかるんでいても対応でき、作業効率は格段にアップしましたと効果を実感しています。社会の変化やニーズを捉え、邁進を続ける。同社は昨年10月、県内初の農福ジャス、障害者が生産工程に携わった食品などの日本農林規格を取得。今後も会社としての能力や事業規模などを見極めながら、新たな取り組みの導入を検討したいとする渡辺代表。人や地域が豊かさを感じられることを長く続けていきたいと歩みを進めています。収穫したネギと渡辺新代表と従業員の佐々木義行さんの写真、農薬散布ドローンと散布の様子の写真、椎茸を収穫する千葉健太さんの写真、計4枚の写真が掲載されています。
スマート農業の普及促進に向けて、現代農業が直面する多くの課題に対して有効な解決策を提供するスマート農業の取り組み、市内では普及に向けての人材育成や支援事業を展開しています。登米総合産業高校スマート農業連携事業。登米総合産業高校は、企業や宮城登米農業協同組合の協力を得て、スマート農業に関する連携授業を実施しています。本年度は、農業科の生徒が最先端の自動操舵田植え機を使用した実習を受講したほか、ドローンを使った農薬・肥料散布、水位センサー導入、稲刈りなど、年間を通してスマート農業を実践、若い世代の人材育成につなげています。授業で自動操舵田植え機を使用して実習を行っている様子と、ドローンを使った農薬肥料散布などの様子が2枚の写真で紹介されています。問い合わせ、登米総合産業高校農業科、0220-34-4666。農業の持続的な発展を目指す登米市の取り組み、農業における担い手の減少や生産現場での人手不足が深刻化する中、生産性の効率化や省力化が求められています。そこで本市では ICT、IoT などの最先端技術を活用したスマート農業機械などの導入を支援するため、令和2年度からスマート農業等普及推進事業を実施しています。 ICT、IoT とはインターネットを介して人や物同士のコミュニケーションを可能にする技術です。これまで多くの生産者にこの事業を活用していただき、推進に努めてきました。さらなるスマート農業普及のため、令和6年4月には、具体的な施策や、営農体系モデルごとの取り組みなどを盛り込んだ、登米市スマート農業推進方針を策定しました。今後は、方針で掲げた、省力化、効率化による持続的な農業、誰もが取り組める農業、環境に優しい農業を実現するため、国・県などで実施している機器導入支援情報の提供や新規就農者などに対する最新の技術内容や機器を紹介するセミナーを開催します。スマート農業普及促進のためのセミナーを行っている様子の写真が2枚掲載されています。スマート農業推進事業に関する問い合わせ、産業経済部農政課農産園芸係、0220-34-2713。特集を終わります。
今月のお知らせ、令和7年度令和6年分所得の申告相談が始まります。令和6年分所得の申告相談を 旧町域行政区ごとに実施します。日程や必要書類などは市公式ホームページまたは各世帯に配布する令和6年分所得の申告相談についてご案内をご確認ください。期間2月10日月曜から3月17日月曜まで、申告書不評、各世帯に配布された申告の要否フローチャートで申告書不評を提出に該当する人は、3月17日月曜までに各申告会場または各総合支所市民課に提出してください。申告相談の受付方法、会場に準備してある受付表を記入し、申告受付時間の目安が記載された番号札を受け取り、指定時間の10分前までに会場へお越しください。受付できるのは当日の申告分のみで、翌日以降の予約はできません。税務署での申告が必要な人、次のいずれかに該当する場合は税務署での申告をお願いします。1、青色申告。2、可燃分令和5年分以前の申告。3、収容以外で土地建物など不動産を売却した人。4、上場株式や先物取引にかかる所得の申告。5、繰越損失のある人。6、雑損控除のある人。7、住宅借入金特別控除の適用を受ける人、年末調整済みを除く。8、相続税法対象年金のある人。9、利子所得の申告。10、初めての営業不動産の申告。11、令和6年1月2日以降に亡くなった人の代わりに申告をする人。問い合わせ、総務部税務課市民税係、0220-22-2163。佐沼税務署申告書作成会場の開設。場所、佐沼税務署1階会議室。開設期間、2月17日月曜から3月17日月曜まで。開設時間、午前9時から午後5時。土曜日、日曜日、祝日は開設していません。入場には入場整理券が必要です。入場整理券は当日会場で配布しますが、状況に応じて後日の来場をお願いする場合があります。また、LINE での事前発行も可能です。会場では持参したスマートフォンやタブレットを使用して、申告書を作成していただきます。スマートフォンなどやマイナンバーカード、発行時に設定した暗証番号を含むを持っている人は持参をお願いします。3月は大変な混雑が予想されます。早めの来場をお願いします。問い合わせ、佐沼税務署 0220-22-2501。 音声案内で2番を選択してください。地域全体で有機農業を推進、県内初オーガニックビレッジを宣言。市は今後5年間の推進計画となる登米市有機農業実施計画を策定したことにより、12月25日県内の自治体では初めてとなるオーガニックビレッジを宣言しました。オーガニックビレッジとは、生産から加工、流通、消費まで一貫して農業者や事業者、地域内外の消費者を巻き込んだ地域ぐるみの取り組みを進める市町村のことです。市では有機米の PR 活動や学校給食への提供などを実施、今後は有機農業の生産段階の取り組み、流通、加工、消費拡大などを推進し、市全体で有機農業の持続、発展が可能な仕組みづくりに努めていきます。市長の宣言書が掲載されていますのでご紹介します。登米市。登米市は人と環境に優しい環境保全型農業への先駆けた取り組みによる 環境保全米の発祥の地であり、それまでの増産重視の生産体制を地球環境や生物多様性に配慮した米作りへ転換し、生産者や関係機関の皆様と共に持続可能な農業の実現を目指して取り組んできました。本市は2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すゼロカーボンシティを表明し、地域が一体となってカーボンニュートラルの実現を目指しています。緑の食料システム戦略で掲げる有機農業の拡大、農林水産業の CO2 ゼロエミッションの目標達成に向けて、本市農業の強みである環境保全型農業をさらにステップアップさせ、生産力の向上と持続性が両立した登米市農業の発展を目指します。有機農業の取り組み面積が県内トップの登米市が、宮城県の先頭に立って地域ぐるみで環境に配慮した農業を推進することを決意し、ここにオーガニックビレッジを宣言します。令和6年12月25日、登米市長熊谷盛弘、問い合わせ産業経済部産業総務課産業総務係 0220-34-2716、 シティプロモーションイラストを利用できます。市は市内在住のイラストレーター野家和幸氏が描いた9丁のシティプロモーションイラストを活用し、ポスターやノベルティ、パンフレットなどを作成、配布するなど、市の魅力を広く発信する取り組みをしています。この度、民間事業者などに利用していただけるよう、無償でデータを提供します。活用例、自社商品のパッケージや包装紙、オリジナル商品など、小学校の卒業アルバム、名刺など、市のイメージアップ、PR に資するための利用に限ります。利用方法、イラストを活用し、市のシティプロモーションに賛同する事業者等は、市公式ホームページ掲載のガイドラインを確認の上、申請書を提出してください。9丁各町域の名所のポスターが掲載されています。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、ふるさと定住係、0220-23-7331。第13回、人と野生動植物の共生を考える集い、気候変動最前線国であるキリバス共和国をテーマとした講演会を開催します。今、地球温暖化による気候変動が自然環境に大きな影響を及ぼし、日本をはじめ世界中で生物多様性が損なわれようとしています。気候変動で最も影響を受ける国の一つであるキリバス共和国の現状を知り、貴重な自然を将来にわたって保全していくための人と自然が共生する地域づくりについて一緒に考えてみませんか。2月16日日曜午後2時、場所、中田農村環境改善センター。内容、講演、私たちが望む未来。日本キリバス協会代表理事、健太郎小野氏。定員70人。申し込み先着順です。入場料は無料です。申し込み方法、電話、ファクシミリ、電子メール。申し込み問い合わせ、市民生活部環境課環境政策係 0220-58-5553。 市政施行20周年各種記念事業を実施。登米市は令和7年4月1日をもって市政施行20周年を迎えます。この節目となる機会を捉え、未来へつなぐ街づくりの起点とするため、市政施行20周年記念式典及び各種記念事業を実施します。詳細については随時 市公式ホームページなどでお知らせします。記念式典4月6日日曜午後2時、場所水の里ホール、安倍美荘登米祝祭劇場。内容記念公演、ふるさと大使の移植、受賞者表彰など。どなたでも入場できますが、満席の場合には入場を制限することがありますので、あらかじめご了承ください。記念カウントダウンカレンダー、市政施行20周年を迎えるにあたり、カウントダウンカレンダーを掲示します。カレンダーは70日前となる1月21日火曜から各総合支所に設置するほか、市公式ホームページに掲載します。記念ロゴマーク、市内高校生を対象に記念ロゴマークのデザインを募集したところ、16点の応募があり、市民の皆さんからの投票数が最も多かった作品を市政施行20周年記念ロゴマークとして決定しました。ロゴマークはこれから実施する記念事業の広報活動などに活用します。採用作品の制作者、石越町佐藤早さん。デザインの趣旨、20周年記念ロゴマークということなので、登米市の魅力をたくさん詰め込んだロゴにしました。問い合わせ、総務部市長公室、秘書総務係、0220-22-2090。
登米地域活性化商品券を配布します。登米市ではエネルギーなどの価格高騰による市民への生活支援、市内経済の活性化を図るため、登米地域活性化商品券を配布します。登米地域活性化商品券の取扱店を募集。市内に事業所や店舗などを有する事業者が登録できます。商品券などの詳細は各世帯に配布したチラシ、市公式ホームページ、各商工会ホームページを確認ください。問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課地域ビジネス支援係、0220-34-2706。米川の水かぶり保存会長、文化庁長官表彰を受賞。米川の水かぶり保存会長、来訪神行事保存振興全国協議会理事、東和町の菅原淳一さんが、文化活動に優れた成果を示し、文化振興に貢献した人に贈られる、令和6年度文化庁長官表彰を受賞しました。米川の水かぶりは、800年以上の歴史と伝統を誇る、東和町米川に伝わる火伏せ行事で、2018年には、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。菅原さんは、1992年から保存会長を務め、行事の保存・伝承に尽力、多年の功績が認められ受賞されました。菅原さんは令和6年12月26日、市役所を訪れ、熊谷盛弘市長に受賞を報告。表彰は、伝統を築き上げた先人の皆さんを代表して受け取ったもの、登米市の文化の PR につなげたいと話しました。今年の米川の水かぶりは、2月6日木曜、2月初午の日、午前10時半から正午頃まで開催されます。場所、大慈寺三門広場、東和町米川あざ町下56。問い合わせ、東和総合支所、0220-53-4111。米川の水かぶりのわら装束と子どもたちがわら装束に身を包んだ写真が掲載されています。環境事業所だより、市民の皆さんへ環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。ゴミ集積所リサイクルステーションのルールを守りましょう。集積所リサイクルステーションに出せない粗大ゴミ、布団、絨毯など、産業廃棄物、農業用ビニールなど、分別されていないゴミが出された場合には、積み残しステッカーを貼り、 回収していません。ルールが守られないと集積所などを管理している行政区などの迷惑になります。ゴミ出しのルールを守って気持ちよく生活できるようご協力をお願いします。集積所に出された粗大ゴミの写真、分別されず出された家電などの写真、ラベルを貼ったまま出されたペットボトルの写真、資源ゴミとして出せないガラス類、瀬戸物の写真など掲載されています。登米市は出張市役所でゴミの分別について説明をしています。ぜひご利用ください。説明会の様子の写真が掲載されています。問い合わせ環境事業所廃棄物対策課0220-58-2115。
今月のホットライン、体も心もポッカポカ、日本一ハットフェス開催。日本一ハットフェスティバル同実行委員会主催は12月1日エスファクトリー東北中江公園で開かれ、約3万人が来場しました。会場では市内外の飲食店など19店舗がハットを販売、定番の醤油味をはじめ海鮮ハットや小豆ハットなど個性豊かなハット汁が提供されました。また姉妹都市の富山県入善町や近隣の栗原市、一関市が地場産品などを販売、ゆるキャラの出演もあり、会場は大いに賑わいました。夫婦で訪れた高橋裕二さん仙台市は、毎年全種類制覇を目指して食べ比べを楽しんでいます。お気に入りはカレー味と話しました。一口食べればほっと顔がほころぶハット汁。寒空の下、熱々の一杯を求める来場者で、どのブースにも大行列ができていました。湯気の立つ熱々のハット汁を配る写真が掲載されております。差別ない社会目指し、人権を考える集い開催、市政施行20周年記念事業人権の集いが12月1日水の里ホール阿部美荘登米祝祭劇場で開催されました。市は本年度人権擁護に関する条例を制定、市民への人権尊重の理念の普及や理解を深めるため開催した集いでは、元日本テレビアナウンサーの籔本雅子氏による講演会のほか、人権作文コンテスト入賞者の作文朗読、パネル展示を実施しました。作文を朗読した星もかさん、南方中3年は、人権問題は多くの人が実感しづらいと思う。体験談や悩みを持つ人の話を聞き、学ぶことの大切さを伝えたいと話しました。全国中学生人権作文コンテスト宮城県大会で河北新報社賞を受賞した星さん。作文朗読で差別のない社会を呼びかけました。壇上で発表する様子が掲載されております。光り輝く冬の風物詩、ふるさと記念館で点灯式。西の森章太郎ふるさと記念館のイルミネーション点灯式は12月1日に開かれ、多くの人でにぎわいました。星空の下、カウントダウンの合図とともに一斉に明かりが点灯すると、来場者から歓声が上がりました。入り口では石ノ森章太郎氏の代表作である仮面ライダーをかたどったイルミネーションが来場者を出迎え、庭園内では約3万5000球の色とりどりの明かりが幻想的な風景を演出しました。
家族で訪れた菅原晴留さん9歳波佐間町はキラキラしていてとても綺麗でした。動く光の模様に合わせて踊ったのが楽しかったですと感想を話していました。小さい子供でも楽しめるよう低い位置にも明かりを設置したり地面に模様を照射したりと工夫が施されていました。色とりどりの光り輝くイルミネーションで飾られた庭園の写真が掲載されております。夜空に響く喜びの歌、歓喜によすを歌う会開催。歓喜によすを歌う会が12月13日新田中学校生徒数67人で開かれました。1990年から始まり今年で35周年を迎えたこの会は新田中の生徒が学校のシンボルであるヒマラヤ杉の前に集って歌声を通し新年への希望を願い毎年開催。地域住民が見守る中生徒たちはベートーベンの第九歓喜の歌の合唱をはじめ朗読や読唱曲を歌い上げました。実行委員長の鎌田光大さん新田中2年は歌う会が長い歴史を積み重ねてくることができたのは地域の皆さんに支えてきていただいたおかげ、歌声で感謝を伝えたいと挨拶しました。生徒らは自分たちが企画・装飾したイルミネーションを前に精神な歌声を響かせました。ヒマラヤ杉の前で歌う生徒たちの写真が掲載されております。平穏で明るい新年に、年末年始の防火呼びかけ。年末年始消防特別警戒期間中の防火広報活動は12月15日イオンタウン佐沼で実施され、消防関係者など11人が防火意識の向上を呼びかけました。年末年始は寒さが一段と厳しさを増し、暖房器具や火を取り扱う機会が増える中、慌ただしさやちょっとした不注意で火災の発生が多くなる時期、参加者は年末年始消防特別警戒中です、火の用心をお願いしますと来店者に声掛けしました。参加した北浦大地さん米山中3年は防火だけでなく節電にもつながるので、ストーブの消し忘れなど家電製品の使い方に気をつけたいですと話しました。婦人防火クラブ中田中と米山中の生徒などが火災予防リーフレットや啓発グッズなどを配布しました。参加した中学生らが来店者に声掛けしている写真が掲載されております。キネと臼でペッタン、昔ながらの餅つきを体験。餅つき&お供え餅作り体験、石森コミュニティ運営協議会主催は12月21日石森ふれあいセンターで開かれ、地域の子どもたちやボランティアの住民など60人が参加しました。参加者はキネと臼を使った昔ながらの餅つきを体験。つき上がった餅は丸い形に整えて2段重ねのお供え餅を作り、世代間の交流を楽しみながら伝統的な食文化を学びました。参加した伊藤明信さん8歳中田町は、力を入れて思いっきりつきました、納豆餅が好きなのでお正月にいっぱい食べたいですと笑顔を見せていました。子どもたちはよいしょの掛け声に合わせて力いっぱいキネで餅をついていました。大人の手を借りながら餅つきをする子どもとそれを見守る参加者の写真が掲載されております。